おはようございます。ただいまの出席議員は20名であります。定数に達しておりますので、令和3年第3回牛久市議会定例会を開会いたします。ここで自席にて暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。この際、新型コロナウイルス感染対策として、今期定例会の日程における議席を指定いたします。議席はただいまご着席の通り指定いたします。これより本日の会議を開きます。日程第一、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第88条の規定により、1番鈴木勝俊議員、2番藤田直美議員をそれぞれ指名いたします。次にこの際、諸般の報告をいたします。今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第43号ないし議案第54号の12件、諮問第24の1件、認定第1号の1件、意見書案第7号ないし意見書案第11号の5件、決議案第5号の1件、陳情第5号の1件、要望第1号及び要望第2号の2件であります。なお陳情第5号の1件、要望第1号及び要望第2号の2件につきましては、内容を十分検討の上考慮されますようお願いいたします。次に市長から地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した報告第9号の1件について、同条第2項の規定により報告がありましたので、サイドブックスへの搭載をもって報告済みといたします。次に市長から地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により報告第10号令和2年度健全化判断化比率等の報告について報告がありましたので、サイドボックスへの搭載をもって報告といたします。次に市長から地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告第11号、令和2年度牛久市一般会計継続費精算報告書について報告がありましたので、サイドブックスへの搭載をもって報告済みといたします。次に今期定例会に説明員として地方自治法第121条の規定により出席したものは、サイドブックスへ搭載した名簿の通りであります。次に産業建設常任委員会委員長から閉会中の事務調査の報告がございましたので、これをサイドブックスに搭載しておきました。以上で諸般の報告を終わります。次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今期定例会の会期は本日より9月24日までの22日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 ご異議なしと認めます。よって会期は本日より9月24日までの22日間と決定いたしました。次に日程第3、議案第43号ないし日程第12、議案第52号の10件および日程第13、認定第1号の1件を一括議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
本日令和3年第3回の牛久市議会定例会を招集したところ、全協に続き出席を賜り感謝申し上げます。議案の説明に入る前に一言申し上げたいと思います。新型コロナ感染症につきましては、今月の12日までを期限とした茨城県を含む21都道府県に対する国の緊急事態宣言とともに、茨城県独自の異常事態宣言が県内全域に発令されており、徹底した感染拡大防止の取り組みが求められております。牛久におかれましても、感染症状況につきましては、これまでに600例の感染者が判明しており、8月1日からの8月の1ヶ月間だけで240例、市内における全体の感染者数の 40% を超え、前年対比で 3.4 倍と感染状況が急激に悪化し、年代別に見ましても50歳以下の方で9割を占め、若い世代の感染が急増しております。このような感染の急拡大、そして深刻な状況である医療体制にご理解いただき、私たちもいつ感染してもおかしくない状況であるという危機感を共有し、最大限の ご協力をお願いしたいと思います。牛久市におけるワクチン接種の状況につきましては、先月の17日から希望する、接種対象者すべての方が予約できるようになりました。そのうち1回目の接種が済んだ方は9月1日現在でございますが 67.8%、 2回目の接種を済んだ方が 53.5% になり、なります。接種を希望する12歳から18歳までの中中高校生につきましては、夏休み期間中の8月2日から優先接種を開始し、対象者の 57% が2回までの接種を済ましているところでございます。なお、市内の公立小中義務教育学校や幼稚園、保育園、児童クラブの教職員など学校関係者につきましては、7月中に優先接種を済ませており、現在市内の4つの高校と専門学校の職員につきましても、緊急事態宣言解除後の感染拡大防止と事業再開に向け早急に接種を進めているところでございます。また妊婦への接種につきましては、8月31日現在、対象となる238名すべての方に個別的に電話連絡を行い、接種を希望された妊婦とそのご家族に対し、早期の予約とともに接種を現在進めております。今後も医師会との関係機関との連携、ワクチン供給状況を注視しながら、市内協力医療機関での接種や県立医療大学での大規模接種により、10月中旬には希望するすべての方が接種を完了するを目指し、円滑かつ迅速に進めたいと思っております。不自由な日常生活が長期化、疲労感やストレスを感じる毎日でございますが、引き続き基本的な感染症対策の徹底をお願いいたします。それでは本定例会に提出しました議案についてご説明いたします。本定例会に提出しました議案は、条例の改正、補正予算、工事請負契約の締結、人事案件、決算の認定など全部で13件でございます。それでは人事案件を除く議案につきましてご説明申し上げます。議案第43号および議案第44号は、牛久行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、 条例及び牛久市個人情報保護条例の一部を改正する条例でございます。本件はデジタル庁設置法及びデジタル会社の社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い文言及び引用条例の整理を行うのでございます。議案第45号は牛久市条例の一部を改正する条例につきましてありまして、本件は地方税法のなどの改正に伴い個人の市民税に関して医療控除費における、メディケーション税制の適用期間を延長等に関する対応するための所要する改正及び文言の整理を行うものでございます。議案第46号は牛久市移動との円滑化するための必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。本件は高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する情報に伴い引用条項の整理を行うものでございます。議案第47号は令和3年度牛久市一般会計補正予算括弧4号でありまして規定の予算額に11億6246万円を追加し予算の総額を293億8008万7000円とするもので歳入歳出予算繰越名許し及び債務負担行為について補正するものでございます。第1票の歳入歳出予算のうち歳入の主なものといたしましては国庫支出金は令和2年度において国が繰越措置した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の計上及び一人親世帯以外に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業費の補助金等の増額等を行うものでございます。県支出金につきましては移住見込み世帯の増加に伴いわくわく茨城移住生活補助金等の増額であります。寄付金につきましてはふるさと牛久応援給付の見込みを伴う増額であり繰入金は健康保険特別事業特別会計繰入金等の増額計上及び本補正予算を調整した結果財政調整基金繰入金の繰り戻しを行うものであり繰り越し金は令和2年度決算の確定に伴い実質収支約13億9669万4千のうち当初予算措置を行った2億円を除いた11億9669万4千の増額を行うものでございます。次に最初の歳出のものといたしましては市民満足調査の総合ランキングにおきましても交通事故の発生を防ぐ施設等の整備の推進が上位であること、また千葉県八街市発生した通学中の事故を受け、通学の安全確保のための一度改良補装費等の増額するものでございます。総務費の総務管理費はふるさと牛久応援寄付の増額見込みに伴う返礼品等の増額等であり、民生費の児童福祉は国庫補助金と決定に基づき一人親世帯への以外の生活支援特別給付金等の増額及び新たに認可外保育園への新型コロナウイルス感染症対策費が国庫補助金の対象となったことから新型コロナウイルス感染症対策補助金を増額するものでございます。衛生費の保険衛生費は産後ケアについて本年度から対象が4ヶ月から1歳未満に拡充されると伴い利用回数が増加傾向にあることから産後ケア委託費を増額するのでございます。商工費は企業融資奨励金の確定に伴い減額するのでございます。土木費の都市計画費は下水道特別事業会計への負担金及び補助金の増額であり消防費は会計年度任用職員の報酬等の増額でございます。教育の 小学校費および中学校費は令和4年度以降に高校補助金を活用して実施する予定の小中学校の空調更新に関わる実施設計の計上及び繰り口免許で措置済みの小中学校空調工事の不足分額等の計上でございます。また今回の補助金につきましては基金の積立金を計上しております。総務費においては総務費管理費は地方財政法第7条第1項に基づく前年度実質収支の2分の1相当額を減災基金及び公共施設等の総合管理基金に積み立て、補正予算調整後の余剰分を財政調整基金及び公共施設等の総合管理基金を積み立てるものでございます。第2項の繰り越し免許につきましては第2回審議会定例におまして決議いただきました駅周辺環境を適正に管理する事業について年度内に管理をできない見込みであることから予算を翌年度に繰り越して使用するため設定するものでございます。第3票の債務負担行為補正につきましては電算 OCR 庁の OCR 帳票印刷ブッキング等の業務におけるおいて契約期間が来年度以降にわたることから新たに設定するものでございます。議案第48号は令和3年度健康保険事業特別会計補正予算括弧 1号でありまして規定の予算額に3億3127万1000円を追加し予算の総額78億3542万9000円とするもので歳入歳出予算について補正するものでございます。第1票の歳入歳出予算のうち歳出につきましては令和2年度決算に伴う一般会計繰り越し金及び国民健康保険支払い準備金基金積立金の増額でありその財源として国民健康保険支払い準備金基金繰り入れ金及び前年度繰り越し金を増額するものでございます。議案第49号は令和3年度の牛久市介護保険事業特別会計補正予算括弧1号でありまして規定の予算額に5億5917万4000円を追加し予算の総額を65億1085万4000円とするものです。歳入歳出予算について補正するのでございます。第1票の歳入歳出予算の歳出につきましては令和2年の決算に伴う基金積立金国県返還金及び一般会計繰り出し金を計上するものでありましてその財源として国庫支出金支払い基金を支払い基金交付金県支出金繰り越し金及び一般会計繰り入れ金を増額するものでございます。議案第50号は令和3年度の牛久市下水道特別事業会計補正予算括弧1号でありまして収益的収入及び支出資本的収入及び支出について補正するものでございます。下水道事業収益において一般会計から補助金88万を増額し補正後の額を15億7929万5000円とするものでございます。下水道事業費用においては公営企業会計追加支援業務委託88万を増額し補正後の額を10億4926万9000円とするものであります。資本的収入及び支出の補正につきましては資本的収入において一般会計から負担金30万3000を増額し補正後の額を9億4133万6000円とするものであり資本的支出においてはパソコンの入れ替えに伴うソフト購入費30万3000を増額し補正予算後の額を13億648万6000円とするものであります。議案第51号は工事請負契約の締結でございまして本件は防災情報伝達システムの更新のためプロポーザル方式による業者を選定し日本電気株式会社茨城支店と5億1590万円で工事請負契約を締 締結するものでございます。議案第52号は工事計画の締結でございまして、本件は中央障害学習センター改修工事第1期について工事計画を締結するもので、内容につきましては中央障害学習センターの外壁改修工事、屋上防水工事を行うもので、去る7月21日に一般競争入札を執行し、時は塚田特定建設工事共同企業体が3億6960万円で落札したものでございます。認定第1号は令和2年度の牛久市各会計歳入歳出決算認定につきまして各決算は議決されました予算の地方自治法の本旨に基づき執行されたもので、関係書類にはすべて監査委員の審査に付しております。審査意見書の添付についてでは議会の承認を求めるとございまして、決算内容につきましては決算書及び決算認定付属書よりご理解を賜りたいと思います。以上が条例の改正、補正予算、工事行方計画の締結及び決算の認定の概要でございまして、下につきましてはお手元の議案書等によりご審議の上適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。次に日程第14、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。お諮りいたします。今期定例会に上程されております認定第1号について委員会条例第6条の規定により9人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって9人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置することに決定いたしました。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により議長において2番藤田直美議員、5番山本信子議員、8番石原幸男議員、9番柳井哲也議員、11番池延公夫議員、12番香川雄美議員、13番北島昇議員、16番黒木信子議員、17番森谷恒夫議員、以上9名の議員を指名し選任いたします。なお決算特別委員会の委員長及び副委員長のご選のため、委員会条例第10条第1項の規定により議長において決算特別委員会を本日本会議終了後直ちに召集しますので、委員は議員会議室にご参集ください。次に日程第15、議案第53号の1件及び日程第16、諮問第24号の1件を一括議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
現在上程しております本機会に加え、本日実験の追加議案を上程いたします。議案第54号は控訴の規定にも、はい、
53号、あ
れこっちか、すいません失礼しました。議案第53号は牛久市議会教育記憶委員会の任命についてございまして、本件は現教育委員会委員であります芦田朝香氏が本年9月30日にもって任期満了とするため、新たに刈谷町の在住八木橋晴美氏を任命しようとするものでございまして、 八木橋氏は見識人格ともに優れる方であり、牛久市の教育行政を担う責任者であると確信し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるでございます。なお今回の任命により八木橋氏の任期は令和7年9月30日となります。諮問第24号が人権擁護に推薦する議会の意見を求めることについてございまして、本件は現人権擁護員であります中澤義則氏が本年12月31日をもって任期満了となるため引き続き、推薦しようとするものでございます。中澤氏は職権人格ともに優れた、また広く会社の事情に通じ、これまで熱心に活動から人権擁護員として適任であると確認し、人権擁護員第6条第3項の規定により棄権の意見を求められます。何卒ご同意願いますようお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。ここで質問者並びに答弁者に申し上げます。質疑発言は自己の意見を述べることができないことは言うまでもなく、内容を的確に捉え議題に関して明瞭簡潔にその範囲を超えないようお願いいたします。また答弁に際しては的確かつ簡素明瞭にされるようにお願いいたします。これより議案第53号の一件及び諮問第24号の一件について順次質疑を許します。はじめに議案第53号について質疑を許します。ありませんか。以上で議案第53号についての質疑を終結いたします。次に諮問第24号について質疑を許します。ありませんか。以上で諮問第24号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号の一件及び諮問第24号の一件については会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第53号の一件及び諮問第24号の一件については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。討論はありませんか。以上で討論を終結いたします。これより議案第53号の一件及び諮問第24号の一件について順次採決いたします。はじめに議案第53号牛久市教育委員会委員の任命について、本件はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案はこれに同意することに決しました。次に諮問第24号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、本案はこれに決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案はこれを可とすることに決しました。 ここで自席にて暫時休憩をいたします。
休憩中の、この場をお借りしまして、新たに牛久市教育委員会教育委員に就任されます八木橋晴美氏より、ご挨拶を申し上げます。
ただいま紹介いただきました八木橋晴美です。この度議会の皆様の同意をいただきまして、牛久市教育委員会委員に任命いただく運びとなりました。私にとって委員として同意をいただけましたことは誠に光栄なことであり、心から感謝申し上げるところでございますが、同時に今こうして皆様の前に立ちまして、改めて責務の重大さを思い、身の引き締まる思いであります。これから他の先輩委員の方々とともにしっかりと職務に励んでいく所存でございますので、どうか皆様方にはご指導のほどよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
再開いたします。次に日程第17議案第54号を議題とします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
議案第54号は構想の提起についてございまして、本件は令和30年第27号、委託料請求事件に関わる水戸地方裁判所龍ケ崎支部の第一判決について、業務委託契約における債務不履行を認めなかったことに対する裁判所の判断に不服であるため、東京高等裁判所に控訴の提起を希望するものでございます。下につきましてはお手元の議案書のとおりご審議を賜り、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。これより議案第54号について質疑を許します。ありませんか。以上で議案第54号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号のについては、会議規則第37条第3項の規定により常任会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第54号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。 討論はありませんか。以上で討論を終結いたします。これより議案第54号について採決いたします。議案第54号控訴の提起について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第54号は原案の通り決することに決しました。次に日程第18意見書案第7号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。16番黒木信子議員。
意見書案7号につきまして朗読をもちまして提案させていただきたいと思います。教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度返事に関わる意見書括弧案。学校現場では新型コロナウイルス感染症対策による教室の消毒作業や作業等や貧困、いじめ、不登校など解決すべき課題が山積しており、子どもたちの豊かな学びを実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。豊かな学びや学校の働き方改革を実現するためには過配の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善が不可欠です。3月に改正義務省人法が成立し、小学校の学級編成標準が学年進行により段階的に35人に引き下げられます。今後小学校だけにとどまるのではなく、中学校高等学校での35人学級の早期実施が必要です。さらにきめ細かな教育をするためには30人学級の実現が不可欠です。一方厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行っている自治体もありますが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題です。義務教育費国庫負担制度については三位一体改革の中で2006年度に国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。国の施策として定数改善に向けた財源保障をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。豊かな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。よって国会及び政府におかれては地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように下記の措置を講じられるよう強く要請します。期1中学校高等学校での35人学級を早急に実施すること、またさらなる少人数学級について検討すること、2 学校の働き方改革、長時間労働是正を実現するため、加配の増員や少数職種の配置増など、教職員定数改善を推進すること、3、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、地方財政を確保した上で義務教育し国庫負担制度を堅持すること、以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。皆様のご賛同をよろしくお願いしたいと思います。
以上で提案者の説明は終わりました。次に日程第19、意見書案第8号を議題とします。提案者に提案理由の説明を求めます。15番、須藤京子議員。
議案第8号、失礼しました。意見書案第8号、福島第一原発事故による汚染水、処理水の海洋放出を取りやめを求める意見書案。意見書案の内容を朗読することによって、提案理由に変えさせていただきます。政府は本年4月、2年後をめどに福島第一原発による汚染水、処理水を40年かけて海洋放出する方針を決めた。昨年2月、政府の他各種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会は、報告書で汚染水の処分について、政府には本報告書での提言に加えて、地元自治体や農林水産業者をはじめとした幅広い関係者の意見を丁寧に聞きながら、責任と決意を持って方針を決定することを期待する。その際には、透明性のあるプロセスで決定を行うべきであるとしていた。汚染源の東電は、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないと確約していた。しかし今回の閣議決定は、この間の約束を反故にし、手続き的に全く不透明で一方的なものである。同時に政府の説明には多くの事実誤認、事実隠蔽が含まれている。第一に、処理水という名称で、あたかも多核種除去設備、アルプスで処理して放射性物質が除去されているかのように見せかけているが、実際には除去されていない放射性物質が多いことである。与党の処理水等政策勉強会の役員でさえ、東京電力が2020年12月24日に公表した資料によると、処理水を二次処理しても、トリチウム以外に12の核種を除去できないことが分かっています。二次処理後も残る核種には半減期が長いものも多く、要素129は約1570万年、セシウム135は 約230万年、炭素重視は約5700年ですと述べている。さらに通常の原発でも海に流しているという報道も誤解を招くという。アルプス処理水と通常の原発排水は全く違うものです。アルプスでも処理できない各種のうち11各種は通常の原発排水には含まれない各種です。通常の原発は燃料棒は被膜に覆われ、冷却水が直接燃料棒に触れることはありません。でも福島第一原発はむき出しの燃料棒に直接触れた水が発生している。処理水に含まれるのは事故由来の各種です。また希釈をすればよいというものではなく、放出される放射性物質の総量は変わらず、 NGO の役員はこれらを含んだ処理水が、失礼しました、これらを含んだ汚染水が海に放出されれば放射性物質は海水に紛れてそれぞれ世界中に拡散し、食物連鎖の生態系の中で生態濃縮が起こると警鐘を鳴らしている。トリチウムの生態への影響として政府の有識者会議はマウスやラットで発がん性や被災危険性が確認されたデータの存在を認めながら、人に対する疫学的データが存在しないことを理由に、トリチウムが人体に影響を及ぼすことを裏付けるエビデンスはないとの立場を取り、海洋投棄を正当化している。リスク管理の基本が間違っていると言わざるを得ない。第二に、貯蔵タンクの敷地がないわけではない。福島第一原発の敷地内の7、8号機建設予定地、土捨て場など敷地は十分に確保できる。貯蔵タンクの更新も含め、技術者や研究者も参加する原子力市民委員会が提案する大型タンク貯留案等を政府は真剣に検討すべきである。ドーム型屋根、水府ベント付きの大型タンクを建設する案で、石油備蓄などに使われており、多くの実績を持つ。海洋放出をしなくても、大型タンク建設と放射性汚染水の発生抑制によって、十分に陸上での保管は可能である。第三に、現在の福島第一原発の原子炉建屋では、1号機から3号機の溶け落ちた核燃料を冷やすための注水が続いていることに加え、建屋への雨水や地下水の流入が続き、1日140トンのペースで放射性物質を含む汚染水が発生している。凍土遮水壁方式の無残な結果である。345億円も費用を投じ建設され、毎年億単位の維持費がかかる凍土壁だが、原子力規制委員会の更田豊委員長は、地下水対策の主役はサブドレンの組み上げと断言している。汚染水の貯蔵量は2020年12月現在で137万立方メートルだが、1日140トンは年間約5万トン、5万立方メートルに相当し、40年間では200万立方メートルに相当し、原材料を大きく上回る。凍土壁をやめて鋼板やコンクリート壁などを埋め込むべきだとの専門家の意見を尊重し、この汚染水発生を効果的に抑制すべきである。危険で必要のない汚染水海洋放出に対して、福島県内全59市町村の市長の 約7割が否定的な姿勢を示している。福島県漁業協同組合連合会のみならず、福島県森林組合連合会、福島県農業協同組合中央会も反対し、茨城沿海地区漁業協同組合連合会、宮城県漁連も海洋放出に反対の件を表明している。さらに福島県内だけでなく、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、東京の6都県の漁協を対象に行ったアンケートにおいても、海洋放出に関してはほぼ全ての漁協が反対。全国漁業協同組合連合会、全漁連は4月13日、福島原発汚染水の海洋放出について、到底容認できるものではないとの抗議声明を発表した。そこで、牛久市議会は、国県等が以下の施策を以下の施策を早急に講じられるよう強く要望する。き1、福島第一原発事故による汚染水処理水の扱いについては、地元自治体や農林水産業者をはじめとした幅広い関係者の意見を丁寧に聞き尊重すること。2、汚染水処理水の海洋放出を取りやめること。3、福島第一原発の敷地内の7、8号機建設予定地等を利用して大型貯蔵タンクを建設し、汚染水処理水を厳重に陸上保管すること。4、汚染水の増大を防ぐために、凍土遮水壁方式から鋼板やコンクリート壁などを埋め込み遮水する方式に転換すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。委員、議員の皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
以上で提案者の説明は終わりました。次に日程第20意見書案第9号を議題とします。提案者に提案理由の説明を求めます。2番藤田直美議員。
意見書案第9号、朗読をもって提案の説明をいたします。出産育児一時金の増額を求める意見書案。厚生労働省によると、2019年度の出産費用が正常分娩の場合、全国平均額は約46万円で、質量差額等を含む費用の全国平均額は約52万4千円となっています。出産にかかる費用は年々増加し、費用が高い都市部では現在の42万円の出産育児一時金の支給額では賄えない状況になっています。一方、令和元年の出生数は85万5234人で、前年に比べ5万3166人減少し、過去最少となりました。少子化克服に向け、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるためには、子どもの成長に応じたきめ細やかな支援を重ねていくことが重要であり、一時金はその大事な一手であると考えられます。少子化対策は我が国の重要課題の一つに他ならず、子育てのスタート期にあたる出産時の経済的な支援策を強化することは欠かせません。よって政府に対し、現在の負担に見合う形に出産育児一時金を引き上げることを強く求めます。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。以上です。よろしくお願いいたします。
以上で提案者の説明は終わりました。次に日程第21意見書案第10号を議題とします。提案者に提案理由の説明を求めます。1番鈴木勝俊議員。
朗読をもって提案理由に返させていただきます。意見書案第10号選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書案。平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成または容認すると答えた国民は 66.9% であり、反対の 29.3% を大きく上回ったことが明らかになりました。しかし現行の民法では婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定しています。このため社会的な信用と実績を築いた人が望まない改正をすることで自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保護の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じています。政府は旧姓の通称使用の拡大の取り組みを進めていますが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題も指摘されています。また通称使用では自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはなりません。また少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改正を望まないと考える人や現行の民法では改正をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっています。このような状況から国連の女子差別撤廃委員会は日本政府に対し、女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告しています。さらに平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の死に関する制度の在り方については国会で論ぜられ判断されるべきであるとされたところですが、依然として国会での議論は進んでいない状況です。よって国におかれては選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く要望します。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。以上でございます。
以上で提案者の説明は終わりました。次に日程第22意見書案第11号を議題とします。提案者に提案理由の説明を求めます。3番秋山泉議員。
意見書案第11号朗読をもって提案理由とさせていただきます。新型コロナウイルス感染者 専用病棟の早急な整備等を求める意見書、周知のように新型コロナウイルスの全国的な感染の拡大が続き、現在では第5波を迎えている。このような現状に対し、政府は病床の逼迫状況を回避する一環として、軽症及び中等症の感染者については入院ではなく自宅で療養してもらいたいとの方針を8月当初に発表した。しかし今月になってから自宅療養中の感染者の死亡が多く見受けられるだけではなく、感染者を中心に自宅療養については非常に不安である、家族等への感染を通じて感染の拡大が助長されるとの懸念や指摘が相次いでおり、それらを踏まえると感染者の収容先の確保が喫緊の課題と判断する。一方、新型コロナウイルス感染者をケアする医師及び看護師の全国的な不足が指摘されているが、これに加えて年代別のワクチン接種率の比較において、特に50歳代以下の接種率が低いことから、その向上が不可欠と考える。そこで今後の感染拡大防止等の観点から、下記の項目についての早急な実施を強く求める次第である。期1、新型コロナウイルス感染者専用病棟の都道府県単位での整備と、2、新型コロナウイルス感染者を十分にケアするための医師及び看護師の充実化、3、50歳代以下に対するワクチン接種の迅速化に向けての接種体制の再構築、以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。よろしくお願いいたします。
以上で提案者の説明が終わりました。これより意見書案第11号についての質疑を許します。ありませんか。以上で意見書案第11号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案意見書案第11号については会議規則第37条第3項の規定により、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって意見書案第11号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。討論はありませんか。以上で討論を終結いたします。これより意見書案第11号について採決いたします。意見書案第11号、新型コロナウイルス感染症専用病棟の早急な整備等を求める意見書の提出について、本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起立全員であります。よって意見書案第11号は可決されました。次に日程第23決議案第5号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。7番伊藤雄一議員。
決議案の朗読をもって説明とさせていただきます。会計年度任用職員の適正な任用のためにフルタイムと常勤職員採用への道を開くことを求める決議案。会計年度任用職員制度がスタートして1年以上が経過する牛久市では2019年時点で会計年度任用職員として相当される非常勤職員が約580名に対し、常勤職員は355名に過ぎず、圧倒的多数が非常勤すなわち会計年度任用職員に依拠している。常勤換算でも非常勤と常勤は 48% 対 52% と約半分を占めている。この会計年度任用職員のモチベーションやる気をどのように活用できるかが今後の市政公共サービスの向上に直結すると言っても過言ではない。しかし現状では2つの大きな壁がモチベーションの発用を妨げている。一つはフルタイムになれないこと、二つは常勤になれないことである。いつまでたっても変わらない労働条件のままで働き続けざるを得ない現状ではモチベーションが上がるものではない。第一のフルタイムの問題では牛久市の場合、会計年度任用職員のすべてがパート労働者という異常な状態にある。しかも総数580名中255名、すなわち約半数が週の勤務時間が37時間30分、つまり常勤職員より1日わずか15分短くされ、パートタイムとされている。つまり255名はフルタイムの有資格者とも言うべき状態の人々であるが、フルタイムになれず退職金の支給対象外とされ、保険、年金等でも大きな格差を受けている。総務省は2018年10月に発した会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル第2版の中で、フルタイムでの任用は柔軟な人事管理や勤務条件の改善による人材確保にも資するため、職務の内容等に応じて積極的な活用を検討することが求められますと明記している。2021年3月の牛久市議会定例会での一般質問で、総務部長はフルタイムの任用については制度的には任用が可能ですので業務上必要であれば任用を行いますと答弁しているが、総務省マニュアルの趣旨に沿って早期の対応が求められる。第2の常勤化の問題では、会計年度任用職員にとって常勤職員になることへの挑戦は大きな目標の一つとなっているにもかかわらず、牛久市の場合、常勤職員採用における年齢制限がこの道を塞いでいる。牛久市職員の年齢構成が長期の職員不採用によって異常な逆ピラミッドとなっているため、若い人を多く登用したいということは理解できるが、募集目標の未達成という量的不足と大量の定年退職者を迎えての実務経験者の不足という現状がある。そのため若い人を多く集めるとともに実務能力、実務経験のある者の確保が求められており、年齢制限は実情に適していない。先の総務部長答弁の中でも、2015年度つまり6年前実施の採用試験までは年齢制限を設けていませんでしたので、それまでは大学卒業ないし通算3年以上の公務員経験のいずれかの要件を満たしていれば採用試験を受験することは可能となっていましたと述べている。そこで牛久市議会は牛久市に対し、以下の施策を早急に実現するよう強く求めるものである。き1、会計年度任用職員のフルタイムへの任用希望についての意向確認を行い、適正な希望者をフルタイム化すること。2、常勤職員採用における年齢制限を撤廃すること。 議員各位の賛同をお願いいたしまして、提案議員の説明とさせていただきます。
以上で提案者の説明は終わりました。次に日程第24、休会の件を議題といたします。明日4日ないし6日は土日および議案調査のため休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって明日4日ないし6日は休会とすることに決定いたしました。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。